すすめ。ご機嫌いかがでしょうか。今日からスタートします新番組 AI のすすめ。番組進行役は私 AI アナウンサーの荒木由衣です。
皆様お待たせいたしました。ただいまより慶応義塾大学医学部主催、慶応義塾大学理工学部、慶応ビジネススクール、慶応義塾大学イノベーション推進本部共催の第4回健康医療ベンチャー大賞を開会いたします。本日司会を務めさせていただきますベンチャー大賞実行委員、慶応義塾産婦人科学教室の大岡玲奈と申します。よろしくお願いいたします。
聞こえてまいりました音声は、去る12月8日東京日本橋にある日本橋ホールにて開催された第4回健康医療ベンチャー大賞の決選プレゼンテーションの模様です。健康医療ベンチャー大賞は慶応義塾大学医学部主催のビジネスコンテストで、健康医療に貢献するビジネスプランを競い合うものです。健康医療領域分野のイノベーションを積極的に創出し、医学部初のベンチャー支援を行う一環として開催されるものです。第4回となる今回は、130を超える社会人及び学生の研究チームからの応募があり、ポスター審査及び面接審査を経て、社会人3チーム及び学生3チームがファイナリストとなり、プレゼンテーションが行われました。今回のこの番組では、 AI 技術を導入し、かつ入賞となった学生チームによるビジネスプランのプレゼンテーションの模様をご紹介いたします。
それでは最初のプレゼンテーションに移らせていただきます。チームグラムアイの皆様、準備をお願いします。
それではまずは学生部門の健康医療ベンチャー大賞に選出されたグラムアイのプレゼンテーションの模様からお聞きいただきましょう。
はじめまして、グラムアイの平岡優と申します。よろしくお願いします。
グラムアイは大阪大学及び慶応義塾大学の医学部の学生で構成されるチームです。パワーポイントを見ながらのプレゼンテーションとなります。
高校時代に医療格差を強烈に感じた経験がありまして、医学部に入ってからは医学の勉強だけではなくて、会計学を学んで、医療経営のコンサルのところで、インターンさせていただいたり、あとはプログラミングを学習して、RNS 解析の自動化プログラムを開発しておりました。また、範囲パイソン会という、団体を共同で設立しまして、現在プログラミングの教育活動を行っております。でその後、グラムアイを、立ち上げまして、こちらの山田、同じ大学の山田と、慶応義塾大学の、正義君と一緒に今活動を行っています。私たちグラムアイは、薬剤耐性菌問題解決に取り組んでいます。薬剤耐性菌とは、抗菌薬が効かなくなってしまった菌のことで、薬剤耐性化するとその死亡率が約2倍から3倍に跳ね上がってしまうということがあります。こちらのグラフは、ペニシリン耐性を持つ肺炎球菌の割合になっているんですが、1980年代ではほとんど 0% が耐性化だったんですが、現在では約 50% 近くが耐性化しております。また薬剤耐性菌では、誰しもが死にうる病気でして、私含めここにいる誰しもが、将来薬剤耐性菌で命を落とす可能性があります。1000万人、この数字はですね、2050年薬剤耐性菌によって落とされる命の数と言われています。この数は、がんよりも多い数字となっておりまして、これから人類が、本気で取り組まなければならない問題というふうになっています。また薬剤耐性菌の患者が発生すると1人当たり290万円の追加コストが支払われており、米国では約年間2兆円もの医療費がかかっています。また在院日数も10日ほど延びるため、現場の負担になっています。厚生労働省が立てている6つのアクションプランというものがあるのですが、現場では禁酒道程を行わず不適切な抗菌薬使用が行われていることから、私たちは、抗菌薬の適切使用に着目しました。中でも、グラム染色という手法があり、それに着目しました。グラム染色とは、塗抹染色を、行い、その後検鏡すると約8分間の、プロセスになっています。まずこのように検体を塗って、次に、染色を行います。そして水で洗います。これを4回繰り返します。で最後にこのように検鏡すると、 このような像が見えます。このグラム染色はですね、価格、他の、禁酒同定の技術と比べて価格とその迅速性で非常に優位性があります。約10分ぐらいでできるので外来での抗菌薬の選択に非常に有用です。なんですが、現状ほとんど、現場では導入されていない状況です。で、62% の救急で未導入、0件のクリニックで未導入でした。ヒアリングを行った結果、トマツ染色のところで非常にやはりマンパワーがかかると、あとは、県境のところで禁酒同定の能力が必要というところがハードルになって行われていませんでした。そこで私たちは現在2つの、製品を、開発しています。そちらが、ゲットグラムとグラムアイになります。ゲットグラムは、自動染色機になっておりまして、グラムアイは、禁酒推定のアプリとなっています。ゲットグラムは、このように自動で、染色を行ってプレパラートを作ってくれます。医療現場の、時間短縮と、あとは非常に安価に作ってあるので非常にコスト安になっております。続きましてがグラムアイになっておりまして、こちらは、機械学習モデルを、スマホのアプリ内に、導入しておりますので、Wi-Fi がない環境でも動作ができます。リアルタイムで、禁酒同定を行っています。で、最後に推奨される、抗菌薬を、提示してくれます。救急医の現場の声を聞いたのですが、このような自動染色機器を待っていた、忙しいから諦めてしまっていた検査だから簡単にできるようになって嬉しい、製品が完成したらぜひ購入したいという声をいただきました。また市場に広がっていく上で病院にとっても、金銭的メリットがあると考えています。在院日数の短縮によって、約1000万円の、病院の増収も可能と私たちは考えています。また現場の、医療現場の時間コスト、人的コストの削減もできると考えています。ビジネスモデルはこの感じなんですが、現在は二次救急を最初にターゲットにしようと思っていて、価格設定や、売上高概算はこちらのようになっています。将来的にはクリニックや臨床検査部、海外にも展開できればいいというふうに考えています。このような病院と、現在は協力関係にありまして、検体が自動で集まってくるような体制作りを行っています。メンバーはこのような形です。私は現在6年生で、来春卒業なんですけども、初期研修はせずに、このプロジェクトに、フルコミットしていきたいというふうに考えております。検査技師や、医療資源が不足する途上国に私たちは安価なグラム染色を AI の力を活用して今後広めていきたいというふうに考えています。またバックエンドで、どのような菌が、検出されたかを、トラッキングして、世界中の菌のアウトブレイクの状況が分かるようなシステムを作りたいというふうに考えています。また WHO や、G7 でもやはり、薬剤耐性菌問題というのは課題に挙げられていまして、人類がこれから取り組まなければならない問題となっています。何よりも、2050年世界中でがんよりも命を奪う薬剤耐性菌を私たちグラムアイはグラム染色の自動化で解決したいと思っています。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
チームグラムアイの皆様ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。質問がある方は挙手お願いいたします。
ありがとうございます。世界的な課題でもあると思うんですけど、またその他方地域 その感染症対策みたいなところでも非常に重要な課題だと思うんですけど、これはさっきおっしゃったようにいろんなこう国でも対策をする中で、その今後になるかもしれませんけれども、この例えば菌 この、まあ、そのスクリーニングだとかこうサーベイランスだとか、そういうなんかプロセスなんかにもこう使いうるこう余地っていうのはそのあり得るんでしょうか。
もちろん あると考えております。今はとりあえずの目指しているところは AI で人の目ほどに菌種が判定できるところを目指しているんですけども、今後もしかしたら、例えば今まで人の目では見れなかった耐性かどうかっていうところの判定もできたり、例えば腸内細菌層の解析であったり、今まで数千円かかってきたものが数百円でできるっていうところにも僕らの、AI は応用できると考えています。
続いてのプレゼンテーションは学生部門オーディエンス賞を受賞した慶応義塾大学大学院の学生、東京理科大学の学生などで構成されるチーム、プロジェクトポストによるポケット言語聴覚士ポストのプレゼンテーションの模様です。
続きましてチームプロジェクトポストです。 よろしいでしょうか。心の準備の方は。ではチームプロジェクトポスト、よろしくお願いいたします。
2013年夏、北海道でとある看護師が自殺しました。わずか4ヶ月の出来事だったそうです。病院に入ってから彼は看護師になるのが夢でした。だから一生懸命勉強し資格を取った。でもそんな彼を待ち受けていたのは室温の壁でした。仕事でうまく説明することができず、周りからにもバカにされた彼は自殺に追い込まれてしまった。この話聞いて皆さんどう思いますか。おそらく中にはそんな自殺なんてって思う人もいるかもしれません。でもですね、実際に自分が経験しないと分かんない辛さがあるわけです。僕らは毎日毎日喋るたんびに言いたいことが言えず、周りからバカにされ、その恐怖不安が明日も明後日もし明後日もずっとずっと続くと考える。すると何が起こるか。我々の 40% は社交不安障害を発症し、半分以上は自殺を考える。でももっともっと辛いことがあるんです。それは何か。みんな僕らを治療したくないんですよ。なぜか。そもそも既存治療って何でしょう。既存治療で用いられるのは流暢性形成法と言われる、要は発話訓練ですね。これは言語聴覚士が僕らの症状を分析し、僕らの喫音に合った最もどもりにくい喋り方を訓練してくれる。これが流暢性形成法、耳鼻咽喉科等で行われます。でもこれを病院ですると何が起こるか。赤字になるんです。やればやるほど儲からないんです。今関東で一番有名な病院でさえ赤字です。半年先まで予約で埋まってんのに赤字なんです。全く儲かんないんですよ。皆さん、ここでクイズを出したいと思います。もしも皆さんが経済的に合理的な病院経営者だったら、1時間で6万円儲かる花粉症治療と1時間で2000円も損する既存診療、どっちを治療しますか。そう、誰も治療しないんですよ。だから我々既存者は120万人もいるのに、治療してくれる人は200人しかいない。全然いないんですよ。実際僕も過去に既存が原因で病院に行きました。でもそこで言われたんです。ここじゃ治療できませんと。ただでさえ治療できる人は少ない。だから紹介できる病院もない。ショックでした。だから帰って調べて、やっと遠くの方に一軒既存を治療できる病院を見つけたんですね。でもそこは半年近く先まで予約がいっぱいでした。僕はどうすることもできませんでした。我々は追い込まれるんですよ。そして追い込まれた末、その結果怪しいよくわかんない治療を受け、お金を散財する、そうした仲間を何人も見てきました。だから我々のビジョンはこうです。みんなが喫音を治療したくなるような世界を作りたいんです。そのために何をするか。我々はテクノロジーの力を使って喫音の診療収益を 600% 向上させます。これによって喫音診療を圧倒的に黒字化、みんなが喫音を治療したい世界を作りたいんです。そのためのツールが、この言語聴覚士の治療をアプリケーションで完全再現したポケット言語聴覚士ポストです。これは何か。用意するものはマイクとスマートフォンだけ。マイクをつけてアプリケーションを起動し、そしてあとは普通に生活するだけ。すると我々のでですね、音声を自動で収集分析し、どういった既存症状を持っているか自動で分析します。リアルタイムで分析します。そしてその結果、どういった既存の症状を持っているか分析し、どういった言葉が苦手か、どういった環境が苦手か、どういった既存の周期があるかを分析、そして我々個人に最も合った治療法を提案する。我々はそれを練習し、練習した結果喋り方っていうのをマスターしていく。これがポケット言語聴覚士ポストです。じゃあこれが既存診療に加わると何が嬉しいのか。そもそもですね、なんで既存診療って赤字なんでしょうか。キーワードはですね、3つです。長い、点数が取れない、そして言語聴覚士のコスト。これどういうことか。皆さんこちら見てください。花粉症治療はたった5分の診療で374点の点数が取れるわけです。しかし、みっちりですね、言語訓練をする喫音診療というのは60分みっちりやったとしても1017点しか点数が取れないわけですね。かつ喫音診療には言語聴覚士が必要で、これがコストになっている。だから喫音診療っていうのは慢性的に赤字になっちゃうんですよ。じゃあここにポケット言語聴覚士が入ると何が起こるか。何が起こるか見てください。この 今まで60分だった診療が、じゃあ長い言語訓練は家でやってくださいねということで5分にまで短縮することができる。またこれはまだ未定でですが、アプリを処方することで指導管理を加算され、まあ、ある程度コスパも改善される。そして何といっても言語聴覚士を雇用するコストがなくなる。これでですね、黒字化ができるわけです。そしてその結果何が起こるかというと、なんとですね、花粉症診療と同水準にまで収益性が改善する。なんと喫音治療が菌の卵を産むガチョウに変わるわけです。だから我々はこの菌の卵を使うことによって、みんながその喫音を治療したい世界に変えていきたい。これが我々のビジョンです。ここからちょっと具体的な話をしたいと思います。9月に開発を開始し、来年の4月頃には作品ができるんじゃないかなっていうふうに見込んでます。リリース後はですね、もう薬事承認を得るまでの期間はですね、まあ、この既存者120万人に向けて、まあ、一般アプリとして販売し、何か食い縁をつなごうかなというふうに思っております。そして薬事承認後はですね、まあ、全国の耳鼻咽喉科を通じてよりお求めやすい価格でこのアプリケーションを提案したいというふうに思っています。長期的な展望としては、言語聴覚士が行う言語療法を全てこのアプリケーションで再現できるんじゃないかなと考えております。かつですね、海外のですね、7000万人の既存者のマーケット、ここにもですね攻め込めればなというふうに思っています。最後にですね、チームです。各方面のですね、エキスパートの皆様が揃っていただいております。 AI 開発、音声認識 AI 開発の方ではコンバージェンスラボの木村さん、既存サイトでは東京都言語聴覚士協会の皆様の協力を得て、まあ、着々とでですね、このアプリケーション開発に進んでいるということです。まあ、最後になりますが、まあ、そうですね、まあ、こんなですね、既存っていうよくわからない病気についての話をこんなに長くしてしまって本当にすみませんでした。まあ、少しでも ですね、この発表がですね、既存についての皆さんの認知を広げられたのが、まあ、私は本望でございます。以上でございます。
チームプロジェクトポストの方、ありがとうございました。中村先生、お願いします。
やはり今後やっぱり治療効果のエビデンスを積み上げていかなきゃいけないと思うんですね。で、そうするとチームビルディングの中で医療医師が入ってなかったっていうのはすごく大きなデメリットなので、ぜひ同じ慶応の中に医学部ありますんで、
紙なんですけど、そのとある先生が今回のこのピッチコンテストで優勝したらついてあげるっていう。あ、そうなんですよね。そう
はい、そうですか。
今回の AI のすすめは、昨年末12月8日、東京日本橋にある日本橋ホールにて開催された第4回健康医療ベンチャー大賞の決選プレゼンテーションの模様をお伝えしました。今回ご紹介した各チームの研究内容は、いずれも AI、ディープラーニング、機械学習などが重要なポイントとなっているものをピックアップしました。AI のすすめ。進行は私 AI アナウンサーの荒木由衣でした。次回のレポートは2週間後のこの時間の放送となります。お楽しみに。